では、第2サムエルを開いてください。第2サムエルの今日は11章です。まあ、毎回確認してますけど、もうそろそろ4年になりますね。満4年。この創世記から黙示録までの旅を始めて。4年前の、ね、4月にの1週目から、その創世記の1章から始めたんですよ。そこからコツコツ進めていって、ようやく今第2サムエルの11章です。できることならね、できることなら。私は牧師として、この第2サムエルの11章は語りたくない。自分にも痛いし、あまり触れたくない、トピックなんですよ。11章を語るよりは、ダビデのこの罪をね、バテシバとの。12章を語りたい。預言者ナタンが来て、そしてダビデがその自分のその犯した罪に聞かされて、そして神の前に深いところから悔い改めて、神に許されるという。で、11章語らないで12章に行きたいんですよ。だって自分の罪を見るのは嫌だから。そしておそらく全ての人にその当てはまるであろう、そのことをその語ってね。ああ、なんかこの牧師は、この千尋さんは今日私のことについて言ってるみたいな感じで思われるの嫌なんですよ。けどパウロは、その私にはあなた方のその魂について責任を負わないって、そう言ったんですよ。人の働きで、エペソの人たちに対して。なぜなら、私はその神のご計画の全体を余すところなくあなた方に伝えたからだって。すべてのことを語らないと、私は皆さんが裁かれるときに。裁かれないことを、ここ、神にイエス・キリストにあって願ってますし、イエス・キリストを信じてるとは裁かれないんですけど。もしでも、私が何かも、伝えないで、皆さんが、神の前に立って、罪を犯してしまってね。私、悔い改めなかったら。私に責任があるんですよ、その罪について。皆さんのその魂について。だからそのみんなが、そのすべての人がその教師になってはいけないって。教師は格別に厳しい裁きを受けるからだって。私一人で、私だけではなくて、私が教えて皆さんの魂のその責任も私は負うことになってるんですよ。牧師として、教師として。私は皆さんの魂のその責任を負いたくない。だから伝えるしかないんですよ。伝えたらもう私の責任がないんですよ、このことに関して。おしゃあとは皆さんがそれを受けて神の前にその正しくあるというか学んだことをその神の前にその誠実に歩んでいくということをその追求すること、それを私は励ますだけです。あとは牧師としてね、牧師はその、御言葉で養って、そして神の愛で、世話するって愛するって、それがその牧者の仕事ですから。だからこの11章を語るしかないんですよ。はい。なのでその前に一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞ私に力を与えてください。あなたが語るべき言葉を与え、ここに書いてあることをここにいる一人一人に、またこれをウェブで聞いているみんなに分かりやすく、また余すところなく語ることができますように。この11章、本当にそのダビデの罪について、ですけども、どうかその中にも本当にそのあなたの励ましや慰めや、またあなたの恵みがありますから、どうぞそのことを本当に私がそのここにいる一人一人に語ることができるように、主どうぞ助けてください。またこれを聞いている一人一人をどうぞあなたが励まして、また一人一人の内側に聖霊をどうぞ豊かに注いでくださって、あなたが語ろうとしておられることをその聖霊によって理解することができますように、また知性においても理解することができますように、両方でその身を結ぶことができますように。どうぞお助けください。お願いします。どうぞこれからの時をあなたが導いて、祝福してくださいますようにお願いします。あなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。第2サムエルの11章、1節です。年が改まり、王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍とを戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼし、ラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムに留まっていた。ダビデは、この戦いの時にエルサレムに留まっていました。その年が改まりってなってますけど、そのイスラエルには、夏と冬というか、雨季と乾季、この二つしかないです。 今は雨季ですので、私がそのイスラエルに行った時に、先週の日曜日ですかね、ちょうど。日曜日じゃない、月曜日か。めっちゃ大雨が降りました。で、寒いんですよ。エルサレムとか特に。なので、そのイスラエルはそうやってその雨が降る時には降って、降らない時には全然降らないんですけど、なのでその王たちが出陣すること、コロって書いてありますけど、その、天候の問題もあって、その、そういう冬とか、雨季の時っていうのは、その、まあ、ある意味、自然条件のもと、停戦状態になるんですよ。なので、その王たちが出陣する頃、そうやってその、雨、その雨季がどんどん、その、なくなって、雨がなくな、少なくなってきて、乾季になって、乾季になると雨一滴も降らないんですよ。半年ぐらい降らないです、一滴も。砂漠とかに行くと年間の降雨量とかが、その200ミリとか、そんな感じです。日本だったらね、1時間に100ミリとか降ったりしますけど、台風の時とか。だからそういうぐらいはっきりしてるんですけど、で、そうやってその、年が改まり、だからその、それまではちょっとその、停戦状態だったんですよ。で、10章私たちもちょっと記憶が飛んでるかもしれませんけど、その、イスラエルに対して、その、アモン人がね、攻めてきて、で、そのアモン人が、そのアラムとか、を、その呼んで、その傭兵部隊として、その、雇って、そして攻めてきたんですよね。で、ヨアブがそこで戦ってたんですけど、で、最終的にそのダビデがそこに、参戦して、そしてダビデの、元、イスラエルはその大勝利を得ました。でも、このラバという町は残ったんですよ。この、アモン人のラバという。それがそのアモン人のその最後の砦として、そのラバという町があったわけです。で、そこに、そのヨアブが、これ将軍のヨアブがいて、そしてダビデの家来たちがいて、またイスラエルの全軍がいたんですけど、ダビデは出陣しないで、エルサレムに留まったんですよ。で、この十章でも、その、さっき今も話したみたいに、ハダデエゼルという王様がいましたね。そのアラムと戦った時に大勝利したのはヨアブではないんですよ。ダビデなんですよ。だって、神がダビデを王様として立てたんですよ。そして、そのイスラエルの、その、得るべき、その領地にいる敵。またそれをその、おかし、その、領地、なんていうのかな。この、国土をね。犯してくるその罪に占領して、侵入してくる罪に、ごめんなさい、敵に対して、その戦うという、そのためにダビデを立たされたんですよ。戦って、イスラエルの中にその平和をもたらして、秩序をもたらせるっていう。要するに神に、民を神に向けるというのが王様の役目ですよ。でも彼は、王として戦いに行くべきだったのに、残ったんですよ。つまり神に与えられた役割を果たさなかったんですよ、彼は。めんどくさかったのかなんか知らないけど。高く食ってたのかもしれないし。もう、まあ、俺が行かなくてもいいかみたいな。少し傲慢になってるわけですよ。もしくは怠慢になってるんですよ。ダビデは王様になるよりも、なった後よりも、むしろ、こういうことに関してはですよ。まだそのしもべであった時の方が、その神に対しての、その、思いというのは、まだまだ熱いんですよ。熱かったんですよ。その王様になってしまって、そのあぐらがかけるようになってくると、それは要注意ですよ。イエスキリストは目を覚ましていなさいって。また賢いその娘の、話もしました。いつその主人が戻ってくるかわかんないから、油を絶やすことなく、目を覚ましていなさいって。目を覚ますということは、その油を絶やさないということで、油は、その新約聖書というか、まあ聖書全体を通してですけど、何を表すかっていうと聖霊ですよね。だから目を覚ます油を絶やさない、つまり私たちがその聖霊で満たされ続けるという。パウロも言ってますもん、聖霊で満たされ続けなさいって。そうじゃないと私たちその寝ちゃうから、霊的に。霊は燃えていても、その体は弱いわけだし、肉体は。まずその肉体は逆に言うとその霊が弱くなってくると、今度はその自分の肉が強くなってくるんですよ。この両者の戦いというか、肉に私たちが属するか、それとも御霊に属するか、その両者一つに一つしかないんですよ。どっちかです、私たちの生き方っていうのは。 イエス・キリストを知らなかった時の私は、その御霊に属するとか、聖霊で満たされるとか、聖霊に満たされてその神に従っていくっていう思いは全くありませんでした。だから自分の感情とか、自分の考えとかに従って歩んでたんですよ。罪とかそういうの関係なしに。でもイエス・キリストを信じた時に、その聖霊が与えられたんですよ。そしてその自分の中の自分にその罪の意識が生じたんですよ。自分の肉に対してこれじゃまずいというその意識が生じるんですよ。聖霊が与えられるからです。で、パウロもローマの7章8章で言ってるみたいに、その常にその中の戦いがあるんですよ。まあ、特に7章で言ってますけど、ローマの7章で。で、目を覚ましていないと、私たちが聖霊で満たされ続けていないと、どうなるかというと、肉が強くなってくるんですよ。肉が強くなるとどうなるかというと、誘惑に合うんですよ。ダビデは、本来、神から与えられた約束、役割、つまり王として戦いに出ていくということをすべきだったのに、しなかったんですよ。彼はその目を覚ましてなかったんですよ。目を覚ましていないと誘惑に合うんですよ。開かなくていいですけど、ガラテヤの5章の16節書いてる、メモ取ってる方は後で開いてみてください。ガラテヤの5章の16節、こう書いてあります。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。だから、聖霊によって、御霊によって歩む。聖霊で満たされ続けながら、その歩むであれば、そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことがないって。逆に言うと、もし私が御霊によって歩まなければ、聖霊を求めてその聖霊で満たされるとかそういうこと関係なしに歩んでいるのであれば、肉の欲望を満足させるように生きるようになるってことです。どっちかを満足させないと、満足させるために私たち生きてるんですよ。私たちのこの体というか私たちの生き方、私たちっていうのは、その、誰かをその主人にしないといけないんですよ。神か、肉か、御霊か、私たちのこの欲望か。聖霊に満たされるんだったら神を満足させたいんですよ。だから自分というその自分の感情や自分の満足を求めるものがどんどん少なくなってくるんですよ。数字の3と数字の5の話ですよ。数字の3を考えちゃいけないよっていうと、数字の3を考えないように、数字の3を考えないように、肉を満足させないように、肉の3を満足させないようにとかって言ったら肉のことばっかり考えてくるんですよ。3を考えない、3を考えないってずっと3を考えるんですよ。3を考えないためには5を考えるんですよ。5って。そしたら3のことは忘れるから。神をその聖霊で満たされて、神が何をおっしゃってるか、神を満足させることを求めるんだったら、自分のその肉の声を聞かないから。そうやってその聖霊で歩むんですよ。そしたら、決して肉の欲望を満足させるようなことがないって。でもダビデは、その目を覚ましてなくて、やるべきことをしなかったので、彼はその誘惑に遭うことになったんですよ。また、その、この後その、バテシバとのその罪を犯しますけど。で、エルサレムに留まったことが、その彼のその罪を、そのバテシバとのその不倫というか、不貞というか、を犯すその引き金になったわけではないんですよ。それが、その全てじゃないんですよ。ずっと昔から始まってるんですよ、彼のその宿題というのは。で、彼の宿題というのは、この彼の中にあった宿題、肉の欲望、その、性的な欲求を満足させたいという異性でね。その欲求を、自分のその感情を、自分の欲求を満足させたいという、その宿題、それを神にあって満足するという、その宿題に取り組まなかったんですよ。つまり、彼はその複数の奥さん、妻を持ちましたよ。神は一人だっていうのに、一人にしなさいって。律法にもそう書いてあるし。また王は、その、妻を加えてはならないと、もう書いてあるのに。創世記にも書い、創世記、その神の、その夫婦っていうの、夫婦間っていうのは、その一人が一人の、男性は一人の女性を、女性は一人の男性を。それが決まりなんですよ。神が決めた。創造の時に。アダムにエヴァが与えられたように。その性的な関係というのは、夫婦間にのみ与えられたのみですよ。のみ。与えられた神からの祝福なんですよ。それ以外は、その呪いを招くんですよ。痛い思いをするとかね。それだけじゃなくて、その神の前に罪なんですよ。自分の神が将来与えてくださるであろう、結婚してない時には。 また結婚してるんだったら、自分の妻、もしくは自分の夫とのその関係だけに満足できないということは、何かというと、神に対する不満足なんですよ。ダビデは複数の妻をめとったんですよ。人々の関係に満足できないんであれば、神が与えたものに、神が与えてくださったその伴侶、また将来与えてくださるであろうその伴侶に対してその感謝し、満足するということに取り組まないんだったら、複数二人妻を持つ、三人妻を持つ、四人妻を持つ。だから、そうやって一人との関係に神が与えてくださる人との関係に満足できないんだったら、ソロモンみたいに千人の妻やそばめを持ったとしても満足できないんですよ。これが私たちの中にある、私の中にある罪であるその肉ですよ。決して満足しないんですよ。決して。理解しがたいんですけど、決してですよ。決して満足できないんですよ。ダビデは、神が与えたものに対する感謝と、そしてそこに満足する、神が与えてくださったものに満足するというその宿題。特にダビデの場合はその異性であったり、その性欲ですけど、それに取り組まなかったんですよ。一人の人を、相次ぎの人を、また次の人を、また次の人を。なので、このエルサレムに留まり、ぼーっとしているときに、今から読みますけど、バテシバが目に入ってくるんですよ。私、誘惑を受けるんですよ。その宿題に取り組んでこなかったっていうところから、その、ま、昔から始まって、ここででっかいその宿題が出てくるわけですよ、今度。二節。ある夕暮れ時、ダビデは床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ダビデはそのバテシバとの罪を犯しますけど、まずその罪を犯すこのプロセスですけど、まずそのダビデはここで誘惑にあったんですよ。ダビデはその王宮の屋上を歩いていました。ヘブル語のその歩くというのは、その普通のその歩く、ただ散歩するではなくて、その行ったり来たりしてたんですって。そういうニュアンスですって。あまり眠れなかったんだろうというふうに言ってる人たちがいます。コメンタリーとか読んでるとね。うまく眠れなくて、で、それでもう悶々としてるというか。それだって、本当はその彼は戦いに行ってね、その自分の部下たちと一緒にその戦いに出かけてるはずですよ。自分が本来いるべきところにいないんだったら、それはなんか落ち着かないですよ。彼は戦いに行ってるべきだったんですよ。そしてプラプラその王宮の屋上を歩いていると、この一人の女が体を洗っているのが屋上から見えたって。目に飛び込んでくるのはしょうがないです。それを罪とは言わないんですよ。だって、もう見えてしまうものに関してはもうしょうがないから。それをどうこうしなさいって言ったら、それこそもう、目をね、取り除かないといけなくなっちゃいますよ。何も見るなっていうのは。それは無理ですよ。だから目に飛び込んでくるものは仕方がないんですよ。それがその一人の女性がその体を洗ってるのを見えたとしてもですよ。それはもうしょうがないんですよ、それは。でも、その二度見っていう。セカンドルックって言いますけど。その情欲を持って異性を見るのは、それは会員だって言いましたよ。イエス・キリストは。その情欲を持って見るというのは、この二度見ですよ。自分の目に入ってくるのはしょうがないんですよ。で、それから目をそらして、あれは、っていう、その自分のその、もう一度見たいよっていう。その自分のに、その目を満足させて、思いを満足させたいよっていう。あの人めっちゃ綺麗だなとか。あの綺麗な顔をもう一度見ようみたいな。そうやってその、情欲を抱き始めるわけですよ。で、それが、イエス・キリストによると、それはその罪であり、それは会員の罪だって。ヨセフは、エジプトに売られたヨセフは、ポティファルのその妻がね、そのヨセフに言い寄ってきますよ。私と寝てくれって。ダビデの時よりもはるかにその誘惑の度合いとしてはものすごい大きいんですよ。ダビデはただ屋上プラプラしてて、その目に入っただけですよ。ヨセフはそのもうものすごい誘惑の中から、自分のその着物をね、その上着をその取られても、逃げ去ったんですよ。立ち去ったんですよ。ダビデも、その誘惑にあった時に、ヨセフみたいにそこから立ち去って、神に思いを向ければよかったんですよ。自分のその意識とか自分の思いとかっていうのを、その消すんですよ。イエス・キリストを、神に目を向けることによって。で、その残像みたいなので、を、その遊んでたら、それ消えないんですよ。さっきの数字の3と5みたいに。 ダビデはそのさっきも読んだみたいなその素晴らしい詩篇を書いたのに、素晴らしい詩篇を読みましたいっぱい。だからそうやって神の前に出てってその神にその思いを向けさえすれば、そんなそのこのビジュアルにでね目に飛び込んできたものっていうのは全部消せたはずですよ。でもその第一段階としてダビデはまずこうやって誘惑にあったんですよ。プラプラしててぼーっとしてたからエルサレムにとどまって、屋上でプラプラしてて、それでその一人の女性がまたバテシバですけど体を洗ってるのが見えたんですよ。この時点ではまだ誘惑がその大きくないですから、だからそこで立ち去って神に向けたら終わりだったんですよ。でも彼はそうしませんでした。私たちもだから気をつける必要はあります。教会の中で何を身につけるのかとか、どういうその態度をその特に異性に対して取るのかっていうことは本当に気をつける必要があります。で、あえてその男性やまた女性のそのなんか欲をね、駆り立てるような服装であったり、その態度とかを取るっていうのはそれはまずいですよ。で、それはその相手の男性は女性のことを考えて、女性は男性のことを考えて、また私たちクリスチャンとして神のことを考えて、そのことに取り組む必要はありますよ。何着てもいいし、そのどういうふうにその男性が女性と話してたらこいつ大丈夫かとかって私別に見ないし、女性が男性と話してそれは別に悪くないですよ。でもどのような服装をしてどのような態度を取るかっていうその相手のその誘惑するというか、自分がその気なかった、私はなんかその気ないですよそもそも。で、別に見えるところで体洗わなくてもいいじゃないと思うわけですよ。で、そうやってその賢くなる必要はありますよ。自分に全くそんな気がなかったとしても、その自分がやったことを見て、他の人たちに影響がいくかもしれないから。念にも念を入れる必要がありますよ。三節。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻で、エリアムの娘、バテシバではありませんか?との報告を受けた。まず最初にダビデは誘惑にあったんですよ。で、その次に何をしたかというと、その誘惑から逃れるために神の前に出たのではなく、この誘惑と付き合ったんですよ。あの女性は美しいって、非常に美しいって。あのナバルの妻だったアビガイルも相当美しかったんじゃないんですかね。芸能人とかもいっぱいの、最近いっぱい出てくるじゃないですか。不倫やらなんやらって。一人の人で満足できないんだったら、二人でも三人でもどんなにその人が美しかったとしても関係ないですよ。肉ってのはそんなもんだから。ダビデはその誘惑と付き合って、人をやってその女について調べさせたんですよ。最初見ただけだったのに、そして調べたんですよ。で、見るから進んで調べるに至ったんですよ。なんで調べるんですか?自分のものにしたいからですよ。だからその自分のその中にこの自分のこの欲に対してその誘惑に合ってるのに、それに付き合っていくと、そのどんどん進んでいくんですよ。見るだけじゃなくて今度は調べたいんですよ。調べてそして自分のものにしたいんですよ。一番王様だからその権限持ってますからね。そしてその報告が、なされます。その女はヘテ人ウリアの妻バテシバではありませんかって。で、ウリアっていうのは後で出てきますけど、第二サムエルの後半でね。それはダビデにはその37人の勇士がいるんですよ。一人一人の名前が書いてあるんですよ。37人の。その中の一人なんですよ。ウリアは。そして、その、バテシバのお父さんのエリアム。その人も37人の一人なんですよ。だから報告の内容を聞いたらですよ。まず第一に、この人は、他の人の妻なんだということを聞いた時点で終わっておけばよかったんですよ。そして、しかもその他の、なんか、どうでもいいっていうのはあれですけど、語弊がありますけど。誰の妻かというと、しかもその自分の37人のその勇士の中の一人の妻であり、またその37人の自分の一番のその勇士たちっていうふうに言われている人の娘なんですよ。ダビデが知らなかったわけないんですよ。ウリアのことも知ってたし、またエリアムのことも知ってたはずですよ。その報告を聞いたら、そこで終わればよかったんですよ。あ、そっかって。じゃあ手を引けばよかったんですよ。最低でも。そこまでで。でもその報告を聞いてもダビデは止まらなかったんですよ。この時点でもまだ誘惑から離れることはできたんですよ。理性を働かして。あ、これはその人の、もうこの人には夫があるのかって。じゃあもうこれ以上やるのはまずいなって。しかもこの夫はその自分のその勇士の中の一人かって。そしてそのお父さんは自分のさらにその自分の勇士の中の一人だって。 そこで終わっときゃよかったんですよ。そして誘惑から離れることができたんですよ。4節、ダビデは使いの者をやってその女を召し入れた。女が彼のところに来たので、彼はその女と寝た。その女は月の者の汚れを清めていた。それから女は自分の家に帰った。そして、最終的にダビデは誘惑に向き合ったんですよ。誘惑に会って、誘惑と付き合って、誘惑と向き合ったんですよ。人をやって彼女を召し入れた。もうこうなると、自分のその意志で、その人を自分のその部屋に入れてしまったら、もうそこからその誘惑から離れるっていうか、それはもう至難の業ですよ。ここまで付き合ってしまうと。ここまで向き合ってしまうと。もう早い段階でその誘惑を受けたときに、それにそのフラッグが、旗が立ってね、ピッて、あ、このイエローカードを自分に出した方、出してたら、それでよかったんですよ。まだ離れられたんですよ。誘惑にあって、誘惑と付き合って、誘惑に向き合って、そして抵抗できないで、罪を犯したんですよ。罪を犯すっていうのはこういうプロセスがあるんですよ。私たちがその神に従わないでいるっていうのはどうしようもなかったんですとかっていうふうに言うんですけど、実はプロセスがあるんですよ。あるところで止まることができるんですよ。神に向きさえすれば。自分の心がその神に向いてない、自分の心は自分の情欲に向いていることがわかるんですよ。どっかで必ず。であるにもかかわらず止めないんですよ、自分のことを。だから罪を犯すんですよ。だってとかって言って。ダビデはバテシバと寝ました。私も全く抵抗してる感じはしないです。そして躊躇なくダビデが召し入れた時にダビデのところに行って彼女も寝てるんですよ。だからバテシバはバテシバで彼女のその宿題があるんですよ。もしかするとおそらくそういうその権威欲とか支配欲とかがあったかもしれないです。で、ウリアにしてもエリアムにしてもその有力な人ですから、もちろん。だからもっともっとっていうのがあったかもしれないです。最終的にはその自分のその息子がね、王様になるわけですけど、ソロモンに。ソロモンが生まれてね、この後。この時の子供ではないんですけど。そしてバテシバが5節。女は身ごもったので、ダビデに人をやって告げていった。私は身ごもりました。ダビデと寝る前に、その月の者の汚れを清めていたと書いてありますから、月の者っていうのは、生理の話ですからね。それの汚れを清めてたっていうことは、間違いなく身ごもったのは、そのウリアではなくてダビデの子供っていうのがこれからもわかるわけです。ヤコブの1章13節から15節。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。人はそれぞれの自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。神は誘惑なんかしないって、悪に対して。私たちが悪を行うように誘惑しないって、それは悪魔がすることだって。ダビデがその誘惑されたのは神の試練とかじゃないんですよ。神が私たちに試練を合わせるときに、私たちのその信仰が神に向かってその、立ち上がるというか、立て上がるというか、励まされるんですよ。信仰を強くするためのものが試練ですよ。罪を犯させるものは、それは誘惑ですよ。それは神からのものではないんですよ。神は私を誘惑するから。だから私は神を、その罪を犯したんだって。神が悪いとか。ありえないですよ、そんなこと。それは、誰でもその自分、人はそれぞれ自分の欲に惹かれて。ダビデの場合はその性欲があるんですよ。それを満たしたいという。で神が与えたもの、神から与えられたもので満足するということに取り組むんじゃなくて、もっと違う人、もっと別な人、もっと美しい人、もっともっとって。そこでその満足させようとするから、その欲があるわけです。そして、おびき寄せられたんですよ。屋上でプラプラしてるとき。そして欲がはらんで、調べさせて、そして召し入れたんですよ。罪を生むんですよ。で罪がはらむと、罪が熟すると、死を生むって。ここでそのダビデが悔い改めてもしなければね、12章がなかったら、もうこれでおしまいですよ、ダビデも。ダビデであろうと誰であろうとおしまいですよ。でも12章があるっていうことは、ものすごい励ましですよ、私たちにとっても。どんな罪からも、神はその人を立たせることができるんですよ。神を許すんですよ。どんな罪を犯しても。本当に心から神の前に悔いるのであれば。 だってイエス・キリストの血が流されてですよ。こんな罪は許されないっていうことがあるわけないですよ。イエス・キリストの命よりも重い罪なんかないですよ。キリストが血を流して、その命をかけて私たちをあがなったんですよ。そして完了したって言ってるんですよ。うわ、もうこんなこと何度も何度も犯してる私、こんな私が許されるわけがないって。それは傲慢ですよ。私の罪の方が、イエス・キリストの命よりも重いなんて、そんなこと言ってるんですよ。私の罪は許されないって言ってるんだったら。それは神のイエス・キリストの命に対する冒涜ですよ。それぐらい高価なものを、たっといものを私たちに与えたいんですよ、神は。私たちの罪を、全部の罪を許すために。その罪から私たちをあがなうために。ダビデの罪も許されたし、私たちの罪も許されるんですよ。それがどんなものであろうと。キリストによって、神の前に出ていくんであれば。でもダビデは、神の前に出ていくまで、まだ時間がかかりました。6節から、8節まで。ダビデはヨアブのところに人をやって、ヘテ人ウリアを私のところに置くへと言わせた。そこでヨアブはウリアをダビデのところに送った。ウリアが彼のところに入ってくると、ダビデはヨアブは無事でいるか、兵士たちも変わりはないか、戦いもうまくいってるかと尋ねた。それからダビデはウリアに言った。家に帰ってあなたの足を洗いなさい。ウリアが王宮から出ていくと、王からの贈り物が彼の後に続いた。ダビデの策略ですよ。ダビデはその自分の罪を隠そうとしたんです。つまりそのウリアを戦場から連れ戻して家に帰してバテシバと寝さして、そしてこれはそのウリアとの間にできたその息子だとか、息子というかその子供だとかっていうふうにするためにですよ。いろいろと考えたんですよ。彼、ダビデの中で。そしてそのバテシバが身ごもっているのはこの時にできたその子供としようと。彼は考えたんです。でも自分の罪を隠すことなんか絶対にですよ。できないんですよ。私はもう知ってるわけだし。そんなん、そのウリアとの間にできた子供だとかっていう風になったとしてもですよ。だから私の中ではちゃんとわかってるわけですよ。自分の罪を隠すことは絶対できないんですよ。人の前に隠せたとしても神の前に何も隠すことはできないんですよ。なぜ私たちが、私たちがって言ったら皆さんを含めてしまうので、それは申し訳ないので、なぜ私が、私もありますから、その経験。罪を隠そうとするかというと、私が嫌なんですよ。自分のこの罪の罪悪感に駆られるのが嫌だから、その罪悪感に駆られないように、その罪をその永遠に闇に葬りたいんですよ。二度と思い起こさないようにしたいんですよ。蓋して、ジップロックよりもすごいものにビッて入れて、匂いも何もしないように、全部それを隠蔽したいんですよ。そしてそのなんか、これはもう必要悪だったみたいな感じにして、自分をその言い聞かせて、その自分の中にあるその罪悪感から自分を解放したいんですよ。そうやって自分のその罪を隠すことによって認めたくないから。でも本当は神は私たちの私の犯した罪を認めて、そして神の前にごめんなさいって神悔い改めさせて、イエス・キリストの血によって完全にその罪悪感から何から全部なくしたいんですよ。そして私を自由にしたいんですよ。でも自分の中にプライドがあって、これは、とか、罪ではない。だってしょうがなかったんだ。私はまだ若いし。私は健康な男だ。だからこういうのはしょうがないんだ。あの人もやってるし、この人もやってる。言い訳を言いたいんですよ。そして、聖書と全く関係ない。本当に世の中のこの基準を自分の中に入れてですよ。私は正しいって。私は間違ってないって。そして罪を隠蔽するんですよ。自分に対してですよ。それは決して神の前にその隠されてるわけじゃないんですよ。神はしっかりと見てるんですよ。これは罪だって。自分の意識や自分の記憶から罪を隠そうとしてもなかなかできるものじゃないんですよ。なぜかというと、神が私のことを、神があなたのことを愛してるからですよ。神が憐れみ深くて恵み深いからですよ。私の罪、私が自分のその罪を忘れて、自分が犯した罪を神の前に悔い改めないんであれば、私はイエス・キリストのことを信じることできないんですよ。キリストのことを信じるということは、自分が悪かったっていうことを、自分が悪いということを、神の前に正しくないということを認めるってことだから。もしそれができないんであれば、私は永遠に滅びるんですよ。神は私のことを愛しておられるので、私が犯した罪に対して、その、針で突っつくみたいに。自分では隠そうとするけど、それを隠せないように、 してくださるんですよ。それは神の愛ですよ。私を悔い改めに導いて、その完全に神の前から、その許されるためですよ、私の罪が。私を自由にするためですよ。だから、その神はプレゼントとして、私の中に罪の意識、その罪悪感というのを入れてくださるんですよ。自分が苦しいからといって、それを脇に避けたり、それをその隠したりすると、そのために、その神は罪悪感を私たちに与えるんじゃないんですよ。聖霊は私たちの罪をはっきりと示しますよ。それはまずいって。それは間違ってるって。それは神が私のことを愛してるからですよ。私を悔い改めに導いて、完全に許されて、永遠に神のものにするためですよ。ご自分のものに。私たちが考えるような小手先のものではなくて、完全に罪が許されて、神の前に罪が忘れられて、私たちにその自由を与えたいんですよ。永遠に。でもダビデは自分の罪を隠そうとしたんですよ。でもウリアはダビデよりも正しい人だったんですよ。9節から11節。しかしウリアは王宮の門のあたりで自分の主君の家来たち、皆と一緒に眠り、自分の家には帰らなかった。ダビデはウリアが自分の家に には帰らなかったという知らせを聞いて、ウリアに言った。あなたは遠征して来たのではないか。なぜ自分の家に帰らなかったのか。私だったら帰るのに。ダビデはそのぐらいしか考えてなかったんです。でもウリアはもっと正しかったんですよ。なぜ帰らなかったかというと、11節、ウリアはダビデに言った。神の箱も、イスラエルも、ユダもカリオに住み、私の主人ヨアブも、私の主人の家来たちも戦場で野営していますって。それなのに私だけが家に帰り、飲み食いして妻と寝ることができましょうか。あなたの前にあなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことをいたしません。神のその契約の箱もその時にそのまだ神殿が建ってなかったからその仮屋の中にあったんですよ。そんなのになんでそんな戦場の中にあってその自分のその戦友たちも自分のあの主人もね戦いの中にいるのに私だけが家に帰って私だけがそのいい思いをするっていうかそれ安らかにそれ家に帰ることなんかできるわけないじゃないですかってダビデにはそういう意識なかったんですよ。自分はプラプラエルサレムに留まってたから戦ってなかったんですよ彼は。目を覚ましてなかったんですよ。ウリアはダビデよりもこの点に関して正しかったんですよ。ダビデはもう一度そのウリアを家に帰らせるように試みてみます。12節と13節。ダビデはウリアに言った。では今日もここに留まるがよい。明日になったらあなたを送り出そう。それでウリアはその日と翌日エルサレムに留まることになった。ダビデは彼を招いて自分の前で食べたり飲んだりさせ彼を酔わせた。酔わせればなんとかなる。夕方ウリアは出て行って自分の主君の家来たちと一緒に自分の寝床で寝た。そして自分の家には行かなかった。どんなことされても彼はその自分のその正しいと思ったことを貫き通したわけです。この時点でウリアの方が正しいですよ。神の前にダビデよりも。でウリアだってそのもちろん自分の家に帰りたいだろうし、もちろんその自分のその妻と一緒にいたいでしょうよ。しかもその特にその戦場からにいるんだったらね、私もその10日間自分の妻と娘と離れていましたよ。だから久米島に帰ってくるととても嬉しかったですよ。二人と会えるの、一緒にいれること、それ本当に嬉しかったですよ。でそういうその思いはウリアにもあったでしょうよ。けどそれよりも何がその神の前に正しいかということをそのウリアは取ったわけですよ。ウリアは正しい人ですよ。そしてそのダビデはウリアをもう自分の考えたようにそのバテシバのところに送れないということが分かって、また今度はその残忍で本当に罪深い計画を立てます。14節と15節。朝になってダビデはヨアブに手紙を書きウリアに持たせた。その手紙にはこう書かれてあった。ウリアを激戦の真正面に出し彼を残してあなた方は退き彼が撃たれて死ぬようにせよ。つまり自分のその将軍ヨアブにね手紙を書いてウリアを殺せって言ったんですよ。そしてしかもその戦いの中で死んだみたいにそうしなさいって。ヨアブに自分の将軍にその汚い仕事をさせるように指示したんですよ。自分はエルサレムにいて自分の手を汚さないで自分の将軍を使ってヨアブを汚い仕事をさせるって。しかもその手紙をウリアに届けさせたんですよ。人の心は陰険でこれは治らないってエレミアが言ってる通りですよ。私の心も陰険でこれは治らないんですよ。自分でどうしようもないんですよ。もうダビデのこと、もうこいつ残忍で本当に罪深いなって思うと同時に、 私にもその心があるんですよ。私にもその肉があるんですよ、心というか。同じようなその発想してしまう、やるやらないは別として。そういう肉があるんですよ。自分の欲を満足させたいっていう。それのためだったら相手からそれを奪おうが何だろうが、自分の肉を満足させるためにはそうしたいという。なぜそのイエス・キリストが、情欲を持って異性を、その女性を見るんであれば、それはなんでその姦淫の罪かというと、なんでそういうふうに言ったかって言ったら、その人を、自分がその人と結婚するってことでなければですよ。その人を別の人と結婚するってことですから。その人が将来結婚する相手であろう人に対してその姦淫の罪を犯すって。でも、その、自分が結婚しなければ、余計に。だっていろんなそのことで思い巡らすわけですよ。その心の中で姦淫を犯し、また特にその場合によると、それで実際にその肉体的な関係を持って、そしてその罪を犯すんですよ。そうやってその、実際の不倫というか私たちが考えている不倫みたいな。姦淫ではないかもしれないけど、でも神はそれを姦淫って呼ぶんですよ。それはロマンスだって私たちに言いたくなるんですよ。それはその愛だって言いたくなるんですよ。でも神の前では愛でもロマンスでも何でもないんですよ。それは罪以外何者でもないんですよ。神の前に何が正しいかと。それをその追求するのが、神が私たちに願っていることですよ。で、そうやってその追求しないから、目を覚ましてないから、当たり前のように、姦淫を犯すんですよ。結婚してても、私には妻がありますけど、いろんな思いが入ってきますよ、私の中に。で、そこで私がその自分の中に入ってくるその誘惑と付き合うのであれば、向き合うのであれば、私もそのダビデと同じように罪を犯し、私ここに立ってられなくなるかもしれないですよ。だから私のために祈ってくださいっていうのはそのためですよ。牧師がよく失敗するというその罪は、そのお金のことと、権威のことと、そしてその異性のことですから。こうはなりたくないです、私は。皆さんにもそうなってほしくないですよ。でも、自分のその中にあるこの肉っていうのはもう、どしがたいんですよ。陰険で治らないんですよ。治せないんですよ、自分には。だからその神に助けていただく必要があるんですよ。神にはできるんですよ。神にはできるんですよ。16節から。ヨアブは町を見張っていたので、その町の力のある者たちがいると知っていた場所に、ウリアを配置した。その町の者が出てきてヨアブと戦った時、民のうちダビデの家来たちが倒れ、ヘテ人ウリアも戦死した。そしてヨアブは使いを送って戦いの一部始終をダビデに報告するとき、使者に命じて言った。戦いの一部始終を王に報告し終わったとき、もし王が怒りを発してお前に、なぜあなた方はそんなに町に近づいて戦ったのか、城壁の上から彼らが追っかけてくるのを知らなかったのか、エルベシェテの子、アビメルクを撃ち殺したのは誰であったか。一人の女が城壁の上から引き薄の上石を投げつけて、手別で彼を殺したのではなかったのか。なぜそんなに城壁に近づいたのかと言われたら、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にましたと言いなさい。ヨアブはその汚い仕事を実行して、つまりそのダビデがに命じられたようにウリアを殺して、死ぬようにして、そしてダビデにそのことを報告させます。で、ここで、17節に書いてあるのは、その民のうち、ダビデの家来たちが倒れ、ヘテ人ウリアも戦死したというふうに書いてあります。だから、ウリアだけでなく、複数の兵士が、ダビデの家来たちが死んだんですよ。ダビデが自分の罪を隠蔽するために、ウリアだけじゃなくて、複数の人々の命を犠牲にしたんですよ。なんだ、罪に罪を重ねるというか、それを隠蔽しようとすると、さらにその罪を重ねることになって、その罪がさらに多くの自分だけじゃなくて自分にももっとその罪が増し加わるし、また他の人たちに対するその影響っていうのはもっと大きくなってくるんですよ。これを重ねていけば重ねていくほどどんどんどんどん大きくなっていくんですよ。隠蔽して。そしてあなたの家来ヘテ人ウリアも死にましたと言わせたんですね。ウリアだけでなく他のその兵士たちも戦死したからですよ。で、ヨアブはダビデの本意をその理解してたんですよ。ウリアを殺したいんだなって。だからその他の兵士たちも戦死してしまったんだけども、そうやってヘテ人ウリアが死んだっていうふうに言えば大丈夫だろうって。で、ヨアブをしっかり、はっきりと分かってたんですよ。ダビデ王は、私の主君は、 私の部下である、自分自身の部下である、このウリアを殺したいんだなって。そして、ダビデは報告を受けます。22節。こうして死者は出かけ、ダビデのところに行って、ヨアブの伝言をすべて伝えた。死者はダビデに言った。敵は私たちよりも、より優勢で、私たちに向かって野に出てきましたが、私たちは門の入り口まで彼らを攻めていきました。すると、城壁の上からいてたちが、あなたの家来たちに矢を追いかけ、王の家来たちが死に、あなたの家来、ヘタ人、ウリアも死にました。ダビデは死者に言った。あなたはヨアブにこう言わなければならない。このことで心配するな。剣はこちらのものもあちらのものも滅ぼすのだ。あなたは町を一層激しく攻撃してそれを全滅せよ。あなたは彼を力づけてやりなさい。ダビデはこのことで心配するなってヨアブに言ってねって。むしろヨアブを責めるどころか。ヨアブに賛辞を送ったんですよ。よくやったって。本来彼らはなんで戦ってるかというと、神が与えた約束の地を守るためであり、神の民であるイスラエルを守るために戦ってるんですよ。で、よくやったというのは誰が言う言葉かというと神が言う言葉ですよ。よくやったって。あなたは忠実なしもべだなって。わずかなものに忠実だったって。でもダビデがよくやったって言ったんですよ。なぜかというと、ダビデの心を神のではなくて、ヨアブが行ったからですよ。よくやったって。ゴリアトと戦った、ダビデはどうだったんですか？この、割礼を受けてないものは何なんだって。生ける神の陣を殴るとはって。そうやって怒ったんじゃないんですか？これは、あなたを、神はあなたをって、そのゴリアテに対して。必ず私の手に渡してくださるって。これは、死の戦いだって。そう言ったんじゃないんですか？でもこれはただの自分の戦いなんですよ。自分の罪を正当化し、自分のやりたいことを進めるための戦いですよ。だから彼が言ったんですよ。よくやったって。ヨアブに対して。剣は、ごめんなさい。剣はこちらのものもあちらのものも滅ぼすのだって。ヨアブと、ヨアブの兵士たち、自分の、家来や、またウリアを滅ぼしたのは、あちらの剣でもないんですよ。ダビデの罪ですよ。彼らを滅ぼしたのはダビデの罪ですよ。バテシバとの罪を隠蔽しようと考え出した罪ですよ。罪に罪を重ねた結果、複数の命を奪ったんですよ。いいこと言ってるように聞こえるけど、剣はこちらのものもあちらのものも滅ぼすのだとか。そして町を一層激しく攻撃して、それを全滅せよって。本来ダビデに課されてる役割じゃないんですか、これは。お前らやれよって、うまくやれよって。でも彼は、エルサレムに留まっていました。自分は戦いに出ていかなかったんですよ。それでも彼がエルサレムに留まったのはなぜかというと、彼の最終的な目的を達成するためですよ。それが最後26節と27節。ウリアの妻は夫ウリアが死んだことを聞いて夫のために痛み悲しんだ。もが明けるとダビデは人をやり、彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となり男の子を産んだ。しかしダビデの行ったことは主の御心を損なった。ダビデの最終的な目的を達成する。で、最終的な目的っていうのは何かというと、バテシバを自分の妻とすることです。このバテシバはウリアのために痛み悲しみました。ダビデは罪を犯したのにね。誠実さと自分の感情っていうのは、必ずしも一緒じゃないです。バテシバは確かにウリアを愛してたでしょう。そうやって痛み悲しむぐらいだから。政治的なただの自分がのし上がるための道具として考えてるんだったら痛み悲しむことはないでしょう。確かにウリアに対する感情はあったんでしょう。でも誠実でなかったんですよ。自分の夫に対して。自分の感情があったとしても、だから感情があるからといって、誠実かというとそうでもないんですよ。私は神を愛してますということを言うことはできるんですよ。確かに愛してるかもしれません。でも神にどう誠実であるかというのは自分の感情だけでは神に誠実であれないんですよ。どんなに感情的に神を愛しても。神に従うには神が与えてくださる聖霊が必要なんですよ。この人も好きだし、あの人も好きなんです。それはただの感情ですよ。その感情に必ずしも誠実がつくかというとそうでもないんですよ。結婚というのはコミットメントであり、契約であり、感情ではなくて、 神と相手に対する私はその誠実に愛しますっていう、どんな中にあっても誠実、その誠実に愛しますっていう、この自分の誠実さを感情じゃないんですよ。を誓うんですよ。好きで居続けますなんて、それを誓うんじゃないんですよ。お互い年を重ねていったら、お互いその老けますよ。若い時にあったような、その肌の張りとかもなくなりますよ、お互い。シワも出てくるし、体も弱くなってきますよ。でもその中にあっても、私はその誠実さを失いませんという、その神の前に、またその人の前に誓うのが結婚ですから。コミットメントですよ、それは。感情とその誠実っていうのは、その、必ずしも一緒じゃないんですよ。バテシバはウリアが殺されたということは知らなかったかもしれないです。で、そのバテシバをダビデを妻にします。そのことで、民はどう考えると思いますか？ダビデのことを。かわいそうな、この未亡人。自分の妻であった、自分のその部下であった。ウリアが死んでしまって。その、死んでしまってかわいそうなこの未亡人をめとる。なんて素晴らしい王様だろうって。もうダビデにするとウィンウィンですよ。二重にも三重にも自分の欲望も満足できるし、自分のその王様としての地位も固く立てるんですよ。いい、素晴らしい彼のその感情に、彼のその肉にとっては素晴らしい計画だったんですよ。でも、27節の最後に書いてあるように、ダビデの行ったことは主の御心を損なったって。気がつきました？この第二サムエルの11章で神が出てきたのはここだけなんですよ。この章には、この27節の後半、このです。ここ以外、27節以外、神が存在しないんですよ。ダビデの自分、自分、自分、自分っていうそのダビデのその肉について書いてあるんですよ。神とか関係ないんですよ。そこに神はいないんですよ。ダビデの思いの中にもいないし、ダビデの考えの中にもいないんですよ。初めて出てきた、その神の、神は何かというと、そのダビデの行ったことは神の御心に、主の御心に損なったって。この章は私たちにとって、チャレンジでもあるし、またこの12章を知ってますから私たち。ダビデが悔い改めて許されるって。その慰めでもありますよ。ダビデのようなものでも罪を犯すという意味ではね、慰めでもありますよ。ダビデも完璧じゃなかったって、私も完璧じゃないって、同じだって。そういう意味では慰めになりますよ。でもと同時にチャレンジなんですよ。神の前にどう正しくあり続けるかって。若いとか若くないとか関係ないですよ、そこは。私たちの行うことが、その神の御心に損なうのであれば、その罪の種類が何であれ、同じなんですよ、ダビデと。でも次の章はそのダビデが悔い改めて許されるという章なんですよ。だから来週が待ち遠しいです。そこで神の豊かな憐れみと、神の恵みというのをその十分に味わう章ですよ、12章っていうのは。だけどこの11章がなかったら、この12章がないんですよ。私のその罪というのがはっきりと示されて、もう、なんて言ったらいいのかわかんないですけど、自分のその罪に対して、おえーっていう。おえーがなかったら、悔い改めないから。もう嫌気がさすぐらい、自分に対して吐き気を催すぐらいの、その罪に対する、この、嫌さ加減というのがなかったら、本当に深いところから悔い改めないんですよ。本当に聖霊が私たちの私の罪をあなたの罪をはっきりと示して、おえっていうぐらい。そして、はっきりとその12章に私たちも行けますように。ああ、ダビデもこんなんだったら私もこれでいいのかって。決してそうじゃないですよ。12章がありますからね。ここで終わらないでくださいよ。私ここで終わるからと言って、シロさんから聞きませんでしたと言わないように、12章ありますからね。ぜひ、来週に向けて12章読んでください。でも本当にその罪を犯すプロセスってのはあるんですよ、そうやって。誘惑にあって。その後誘惑にから離れなかったら、それとその付き合うことになって。誘惑と向き合うことになったら、もうあとはもう、そこから逃げることっていうのは至難の技ですよ。神はだからチャンスも与えてるんですよ。そうやって段階を経っていくことに私たちに語ってくださるはずだから、これはまずいって、まずい、まずい、まずいって。そこで誘惑から離れるのであれば、神を助けてくださいます。そのためだったら何でもしてくださいますよ、神は。私たちに必要なものであれば何でも、イエス・キリストのみんなによって求めたら、神を与えるって約束してくださってますから、ヨハネの15章の16節。祈ります。天のお父さん、このダビデがバテシュバとのその罪を犯したときに、そのことが 聖書に書いてあること、そのことを私たち、この3000年後に生きる私たちにも、そのことが、示されていることを本当に感謝します。ダビデでさえ罪を犯すんだから、私なんかもっと罪を犯すなって、ある意味その慰めを受けます。人間っていうのは結局どうしようもないものなんだって。ダビデが抱えているその肉も、私が抱えている肉も、同じなんだって。そんな私を、そんなダビデを、憐れむがゆえに、あなたの愛と恵みによって、イエス・キリストを惜しむことなしに、与えてくださったんだということ。このあなたのその恵み深さと、私のその罪深さと、ものすごいそのコントラストがありますけど、そのことがもっともっとはっきりと知ることができるように、どうかお助けください。お願いします。まずその自分の罪に対して、もっともっとその聖霊によってコンビクトされて、もうこれ、もう逃げることができないぐらい、うえっていうぐらい、その自分の罪に対しても嫌気がさせますように。私はもうこの罪をどうにか、あなたに会って、そのイエス・キリストの血によって洗っていただきたいって。おうしよ、どうぞこの罪から私が離れられますようにって。心からあなたに対してその祈って求めていけるぐらい自分の罪をもっともっと見ることができますように。どうかお助けください。こんなことを学びながらも、これからも罪を犯すでしょう。でもそのプロセスをどうかその理解していられますように。ああ、今ここに誘惑に合ってるということが分かりますように。その誘惑に合っていることを分かったら、そこからその立ち去ることができますように力を与えてください。私のその肉に対して、私の中にこの肉を、この体を着ている限り、そのあるその肉に対して、対抗することができる、その聖霊の力を与えてください。お願いします。そして、そのダビデのようにではなくて、ヨセフのように、その誘惑に合ったら、その誘惑から立ち去ることができますように。その頻度が増しますように。勝率が増しますように。どうぞお助けください。お願いします。もし本当に罪を犯してしまっても、あなたのその恵みと、その憐れみを、に信頼して、それを求めて、本当に深く悔い改めてあなたのところに戻っていくことができますように。主どうぞお助けください。その罪を、その隠蔽するんじゃなくて、罪を言い表して、あなたの前に悔い改めていけますように。主どうぞお助けください。私たち一人一人を強めてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。